西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、6月の西宮徹底解剖は、ゴミから暮らしを考えると題して、ゲストティーチャーに子ども環境活動支援協会リーフの理事でいらっしゃいます小川正義先生をお迎えしてお届けしてまいります。小川先生、今回もよろしくお願いいたします。はい、
こちらこそよろしくお願いします。
去年の11月に西宮の自然を楽しもうということで、はい、海、川、山、はい、いろんな、ね、自然の素晴らしさをお伝えいただいて、うん、改めて、いやー、西宮はええとこやなと、
ね、そうですね、
私も思いましたし、思ったわっていうご意見いっぱい聞いたんですが、はい、さて、今回はゴミから暮らしを考える、はい、これもまあ環境を考える上では住みやすい街かとか ね、そうじゃないかとかっていう時に、このゴミの問題っていうのは大きな関わりがありますよね。はい、
そうですね、私たちのこう毎日の生活、はい、いろんなものを買ってきて、うん、それをまあ調理して食べたり使ったり、はい、で最後にはもう間違いなく出てくるのがゴミですから、はい、もう暮らしとはもう切っても切れないものなんですね。
そうですよね。
でただそれが、放置されてるともう街は汚くなりますし、うん、衛生的にも悪くなってと、うん、いうことですから、このゴミをどういうふうに処理するかっていうのは、もう本当にその地域をどれだけ良くしていくのかという、もう一番大きなバロメーターみたいなもんですね。
は
い、
そうですね。はい、そこで今回は、まあ、4回に分けていろいろな観点からこのゴミと暮らし考えていくわけなんですが、はい、うん、1回目の今日は循環型社会を考えるということで、はい、これはやっぱりさっきお話になったようにこう、ね、うん、入ったとこからこう出すとこまでのこので、それをどうまたリサイクルとかリユースいろいろしていくかっていうことに、
まあ、そうですね、
ね、非常にこれはポイントが置かれてて、はいはいはい、ここはものすごいとこですよねこれをセンター感という、はいはいはい、
そうですね、うん、私たちの教会を作ったのが、1998年、平成10年ですね。
はい、
でこの教会作った時に、西宮の企業さんが、80社ほど会員になってくださいましてね、
はい、
で最初に、まあ、子どもの環境教育を応援するという団体でもあるし、どういうところから、まあ、企業さんとおつながりしたらいいかなというので、最初にあったのが廃棄物の処理をしている企業さんですね。だから生ゴミとか家庭ゴミ、それからあと紙、
はい、
それから瓶、あと金属類ですね。であと当時でしたら廃油とか、うん、まあ、プラスチックとか、まあ、そういったいろんなものを回収したり、それからそれを、まあ、リサイクルするために活動されている企業さん集まっていただいたんですけれどもね、当時環境省なんかがリサイクル社会を目指すっていうことをですね、すごくスローガンで掲げてたんですけれども、企業の方々といろいろ話をしてると、どうもそのリサイクルをするだけでは、ゴミは減っていかないし、うん、むしろその企業の方が困ってるっていうような話が出てきてですね、
リサイクルしたらゴミは減ると、まあ、我々一般人思ってるんですか。
そうですよね。
それは誤解なんですか。
どうもですね、僕もその時にいろいろね、お話をしながら考えたんですけれども、
はい、
企業の方々が言われるのは、これは行政も含めて の、 仕組みのことなんですけれども、うん、当然行政としては市民がゴミを分けて出して、はい、資源にできるものは資源にして、
うん、
でもどうしようもないものだけ燃やしましょうということで、どんどん資源を、ね、増やしていきましょうっていう、はい、まあ、そういうことやってましたよね。
分別収集ですよ ね、
だから新聞紙とか段ボールとか、まあ、布とかですね、まあ、そういったものを分けて出す、まあ、その仕組みはす すごくいいし、でかつそこに補助金を出して市民に頑張ってくださいっていう、はい、まあ、応援の施策も取ったんですね、
うん、
でそうすると今までそういうことやってない社会では一定程度その市民の方々が出す量っていうのは決まってるんですけれども、こう行政も支援するし市民に呼びかけていくとどんどんこう物が集まってくるじゃないですか、
はい、
当たり前のことですけど、そうするとゴミを収集している人たちがそれを集めて今度買い手に持っていった時に相対的な量が増えるので値段が下がるんですよ。
そうか、うん、なるほど。
需要と供給のバランスですよね、でこのそれをそのリサイクルしてくれるところに持っていきました、
うん、
で今度そこはそれをまた粉砕したりとかして、次製造する会社に売るわけですよね、で今度製造する会社がそれを買ってくれないと当然たくさん資源集まってきてもどうしようもないですよね、
はい、
で製造する会社は商品を作る会社は今までやったらバージンの材料から作っていたラインと、で今度はリサイクルするために再生資源から作るラインと2通りを当時は作っててですね、ものすごくコストがかかったんですね。でなんでその踏ん切りがつかない買ったんかというと、その再生品で作られた商品を市民消費者がですねなかなか買ってくれない。
なるほどね、
うん、
確かに、まあね、そういうトイレットペーパーであるとかティッシュペーパーであるとかっていうものだと、うん、そんなにねびっくりするほどコストが安くっていうかお値段的に安いわけでもなく、
そうですよね、うん、
まあ、だから環境にっていう思いで買ってはいましたけれども、
はいはい、
こっちの方が使いやすいかなと思ったりしたり。
だから当時でしたらね、
はい、
まあ、トイレットペーパーね例に出すと、お店行くとですね、
はい、
よくあるキャッチコピーは肌に優しいバージンパルプなんですよ、
うん、
で環境に優しい再生トイレなんですね。
なるほどね、
はい、そうするとですねどっちの値段が安いかっていうと、うん、まだバージンの方が安いんですね、
だったりしましたよね、
うん、でそうするとね、うん、結局消費者は再生商品じゃなくて、うん、そのバージンのものを買ってしまいます。
肌って大事だし、
とね、
思ってしまうんですよね。
まあこれと同じようなことが他の商品でもあってね、うん、そうするとリサイクルするために資源を分けて出すんだけれども、うん、でそれが商品につながっていく、でまた消費につながらないと、うん、ここで集めたものがですねやっぱり無駄になってしまう、うん、っていうことが少しずつ分かってきましてね、
はい、
でこれは単に市民が善意で資源分けて出してるからもう終わったではなくて、それは入り口でね、で出口っていうのはもっぺん自分が責任持って出したものがこう商品になって帰ってきたものを買ってあげるところまで回さないとダメなんやっていうことをその時にですねすごい学んだんですよ。うん、でそうすると例えば子どもたちのね環境教育で文具品とかって結構身近じゃないですか。だから文具品の中で再生商品がどんだけあるかって調べたらまだ当時なかったりとかしましてね。で文具メーカーさんもいろいろこう開発をしている途中というところで、
うん、
でまあ、そういったものを普及するための仕事もやったりしたんですけど、
ええ、
その時に初めて今までリサイクル社会ってだけ僕らが思ってたものは実はちょっとその、大きな仕組みとしては、まあ、問題があって、その資源がちゃんと循環する、で経済も循環する、そういう全体の仕組みが整って初めてものが成り立っていくんだってことが分かったんですね。でその時に環境省も、うん、言葉を少し変えて、
はい、
循環型社会っていう言葉がですね出てくるようになってきたんですね。
なるほどね。これがスムーズに回ってなかったら何のために分別してって、
そうですよね、
ね、いうことになってしまうわけですよね、
うん、そうですね。ただね、なかなかやっぱり市民の方々でもね、うん、やっぱりその自分たちが分けて出すというところまでは皆さん頑張れるんですけれどもね、
なんかいいことしてるっていうイメージが持てるんですよ、
はいはいはいは
い、
そうですよね、はい、だからその先のことがなかなかこう見えてこないんですね、うん、だからこれはやっぱり行政もそうですし企業の方々もねやっぱりもっと PR して、
うん、
やっぱ最低市民の方々に新しいこう消費社会を作ってもらおうと思えば、
うん、
こういう仕組みをちゃんと言っとかないとですね、どっかでミスマッチが起こってるような、
そうですね、
そんな感じですね、
どっかに止まってる エリアがあるとしたらそこの方は大変ですしね。
大変ですよね。
それはなかなか次につながっていかないということにもなりますよね。
まあ、今まで あの私たちの社会というのは、
はい、
まあ、一方通行の社会ですね。だから、はい、物を買います、
はい、
使いましたで出す、もうそこでも終わってしまう、こうワンウェイのその流れの中であったんですけど、うん、今この循環型社会になってくると全部この円にならないとダメですね、
はい、
こう戻っていく、
はい、
この輪になっていく。だからまあそういうふうな意識がゴミの一番いい処理の方法なんだっていうところに意識がいけば、うん、最後は自分のところにまた戻ってくるわけですから、その戻ってきたものをどうするかっていうところまでが市民の責任ですし、うん、そういう仕組みを作っていくのが行政とか企業の方々のね、責任なので、やっぱりそのゴミの問題は出たものをどうするかではなくて、実は入り口のところの商品を作るときにどうするか、
はい、
もうここからもう出てくるということですよね。
ものすごく大きな問題だからちゃんと考えないとダメということなんですよ ね、
う
ん、
そうですね。
今だいぶこの循環型社会にはなってきつつはあるんですか。はいはい、
そうですね、本当にこの循環型社会っていうのは、うん、理想の形やと思うんですね。で、まあ、この僕たちが循環型社会っていう時にですね、3つのね、合言葉ってよく言うんですよね、
はい、
それはリデュース、リユース、リサイクルという、
だいたい
聞いたことあると思うんですよね。
ま
あ、これにまだあとリペアとか、はい、リフューズとかっていう言葉をつけて 4R、はい、5R とかっていうのもあるんですけれど、ただまあ、一般的にはこの3つの R っていうことで言われてて、
はい、
でこれはリデュースはゴミを減らすっていうことですね、うん、でリユースは、まあ、もう一度使えるものは使いましょう。だからフリーマーケットとかあんなんはもうどちらかというとリサイクルバザーとかって言われますけど、本当はリユースバザーですよね。
まあ、なるほどね、
うん、
形を変えずに
そうそうそう、
そのままをまた誰かに使っていただくという、
はいはいはい、でリサイクルっていうのはもうこれ以上どうしようもない、燃やさないといけないなっていうものでも、うん、もう一遍それだけを取り出して粉砕したりとか、あと溶かしたりとかすればもう一度資源としての材料として、ね、原材料で使えるようなもの、プラスチックとか紙とか、うん、瓶とかそうですよね、
はい、
こういうのはもう一度その資源に戻して、原材料に戻して、で新しい製品を作る、でこれがリサイクルになるんですね、うん、でこの 3R というのはもうよく一般で言われるんですけれど、一般の方はリデュース、リユース、リサイクルってのはもうみんな同じレベルの話だと思っておられるんですけど、
はい、
これ図に書いて説明するときはですね、逆三角形にを書いて、
はい、
で一番上に大きなポジションを占めるのはリデュースなんですよ。ゴミを減らすっていうのが一番大きい。その次に使えるものは何度でも使いましょう。でもう最後に燃やさないといけないものでも資源化できるものはリサイクルしましょう。
はあ、
ということなんで、リサイクルって一番本当は下の最後の最後の部分なんですね。
逆三角形なんですか。
そうなんです。逆三角形なんです。
いや、私今の今までいわゆるピラミッド型というか三角形やと思ってましたけど、そういうことなんですね。だからリサイクルに持っていくものの分量をそもそも減らしていかないとっていうことなんです
ね。
それまでにもっと考えようよみたいなことがあるんですね。
まあ、僕らついつい例えばペットボトルでね、水買ったりとか飲み物買ったりしますよね、で学校なんかだと今ちゃんと水筒とか持っていったりするじゃないですか、
はい、
で、ゴミを減らすためにはペットボトルを買う方がいいのか水筒を使う方がいいのかって言ったら、当然ペットボトル毎回買えばリサイクルをしてるとはいうものの、やっぱ最後にはゴミになりますよね、でゴミになる頻度が高いで、水筒はやっぱり頑張ったら1年でも2年でも使えますよね、壊れない限り。そうするとやっぱりこうペットボトルでお茶を買うよりかは水筒を持っていく方が当然環境にはいいし、ゴミも減っていくということになりますよね、そういうことを実は身近ではやってるんですけどね、なかなかこうその全体としては意識の中にちゃんとこう落ち込んでないのかなっていう気もしますね。
ということはそもそも買い物をする時点で、これはどうかってことを一度考えて買わないといけないということにもなるわけですよね。
そうですね、今までよく買い物した時に過剰包装とかっていうのはありましたよね、まあ、特に日本はそういう形を整えるのが、ね、大事だと思う文化もありますから、お菓子の詰め合わせを買うと もう本当に何重にも何重にもいろんなものがラッピングされて
たりとか、ここまで線でもというぐらい ね、はい、綺麗に包装してくださいますよね。
もう外国なんか行ったらもう新聞にくるくると丸めてパッと忘れたら終わりみたいなところも ね、あったりしますけど、まあ、そういうものが全てやっぱり最終的にはゴミになっていきますからね。だから買うときに例えばスーパーマーケットでレジ袋はもういいです、マイバッグしてますっていうのも一つの取り組みですし、
はい、
もうラッピングはいいですっていうのも、もうこれも一つの取り組みですしね。まずそこで、入り口を押さえとけば当然ゴミの量は減りますよね。
でもこれなんかこう文化にも関連してくるというか、ね、なんかこう人様に差し上げるときはもうこう綺麗な包装で、でも、はいはい、我が家で使うときはみたいなね、やっぱりそういう、こうなんていうか、もう考え方ですよね、習慣というか、そこから見直さなあかんみたいなところもあって、なかなかこれはちょっと手強いですね。
まあ、もう本当にゴミの問題って文化の問題とすごくつながってると思いますね。で、大抵ね、昔ね、すごくこう上等なお菓子をもらったりとかしても、
はい、
例えばそれが霧の箱に入ってたりとか、その和紙をきっちりとこう張り込んだようなその箱に入ってたりとか、それ捨てないじゃないですか。
はい
ねえ、
おばあちゃんなんかも全部もう綺麗な包装紙も丸めてリボンもとか ね、箱はもうもちろんみたいな、
ね、やっぱそういう、こうリユースの文化もやっぱりあったと思うんですね。だから最近それがだんだんと安易なもの、簡易なものになったりとか、安いものになっていくと、もうついついもう、もう終わりって、破って捨てたら終わりっていうところで、またそれも使い捨ての文化っていうことになってきますから、だからやっぱりその昔そのいただいた贈答品いただいて、でそれをあとどう使うかっていうところも含めた文化と、今物をもらってその後どうするかっていうのは随分とギャップがあると思うんで、ただその辺こうゴミ問題とねは関係なく、その人の意識としてだけは伝達されてるんだけれども、実際の行為がねまたそこでこう変わっていってしまって、そういうことを本当はしっかりとこうね、議論をしたりとか家族の中でね、お話ししたりとかっていうこともいるんでしょうけど、なかなか各家族にもなってますし、
はい、
もうほとんどがその使い捨てを謳歌された時代で生きてきた人たちばっかりですから、
そうですよね。高度成長期に本当に消費が美徳のように言われて、どんどん買ってどんどん捨てるみたいなね、そういう時代をこう経験している世代と、そのまた前の世代、そしてまた今の子どもさんの世代、それぞれやっぱりね、時代とともにいろいろとそのね、考え方も変わってきてるんだと思うんですし、ですね、今また断捨離とか家片付けなあかんとか、その就活、ね、人生を終えるにあたって、はい、その自分のものを減らしてって身軽になりたいみたいなことから、またどんどん出てくるゴミもあるんだろうなと思いますし、今大変な時代ですよね。
そうですよ。もう、やっぱりね、安く物を買っちゃうと、やっぱりその物に対する執着ないですよね。これがねやっぱりこう大きいと思いますね。やっぱり高いもの買うとなかなか粗末に扱えないので大事にする、で今だんだんとそういう風潮も出てきてましてね、循環型社会の中でそのやっぱり大量生産の流れの中でいくと、大量消費で大量廃棄ってい もうこの流れ切れませんから、やっぱりその大量に物を作るんではなくて、そのお客さんのニーズに合わせたものを小ロットでも作っていって大事にしてもらおう、これは当然売り手の側からも大事なことですしね。だからそういったことも含めて、やっぱり消費者がやっぱ自分のライフスタイルを考え直さなあかん時期に来たるんかもしれませんね。
ブランド品なんかと言いますけれども、やっぱりブランド品高価なものですけれども、それを例えば子ども孫の代までこう使うということを考えて、こう大事に手入れをしながらということを考えると、それはまた一つ文化として素晴らしいことなのかもしれませんし、本当おっしゃったみたいに、高いもんやったら大事にしようというねそういう感覚にもつながりますし、だからそういういろんな多様性をやっぱり教えていかなきゃいけない時代にもなってきてるんでしょうし、子どもさんにね、いろいろ向き合ってらっしゃるわけで、そういうやっぱり今の時代のそのいろんなことを教えるっていうのはすごい大変だろうなと思うんですけどね。
ゴミ問題をこうなんとなくこう汚くて、その不潔なものをなんとかきれいにしよう という発想だけではなくてね、やっぱりもうちょっとこう人々のこの暮らしの原点のところでどう移り変わってきたのかっていうことも見てみると、まあ、意外と何て言うんですかね、深い話ですし、で逆にここきっちりしとけば次の将来のね社会もまた逆に見えてくるのかもしれないなっていう気もしますから、
そういうお話は来週、はい、みっちりと学校や保育所でのそのゴミの学習についていろいろお話を伺いたいと思うんですが、まあ、今日はその循環型社会を考えるということで、本当にまあ西宮市でもたくさんの企業の方も支えてくださってますし、これからその未来、その循環型の社会にはやっぱりどんどんなっていくというふうになってきますよね。
もうそう願うところですけれども、西宮にはね、本当に家庭ごみの収集事業者の方もたくさんありますし、あと瓶の、リサイクルの会社、それから瓶を洗う会社、で瓶を作る会社、でそしてまたその瓶をこう作るための金型作る会社とか、あと一升瓶をね運ぶ時の、入れ物、プラスチックの入れ物、これをリユースする会社とか、あと紙の回収する会社、
やっぱり
もういろんな
お酒の街っていうこともあって、
そうですね、
瓶なんかはね、やっぱり、
だからやっぱり西宮の中だけでも、こういうその資源のリサイクルとかリユースとか、いろんなことを考えられる企業さんともたくさんあってですね、やっぱりそういう企業さんがこう連携して、やっぱり西宮のこう市民が暮らす暮らし方もでね、やっぱりいろいろ量販店の方なんかと一緒に議論していただくとか、そういう流れも出てくると本当にまあ西宮らしさが出て面白いと思うんですけどね。
まあ、小川さんは西宮だけではなくて、日本、そして世界に向けてそのいろんな環境の問題を、考えてらっしゃる、そういういろいろな、取り組みを日々なさってまして、今もまたその太陽州の方々と、いろいろこう連携を取って、そういうところのゴミ問題を考えるということもしてらっしゃる中で、やっぱりその西宮市のいろんないいところ、ね、それからもっと頑張るところも見えてきてるんではないかと思うんですが、
循環型社会考えるというのはもうどの国でもどの地域でも同じなんですね。でただやっぱりその社会の進み具合が早いか遅いかによって通ってくる道筋が今どのタイミングにあるのかっていうところだけなんですよ。でただやっぱり一番僕は大事やなと思うのは、やっぱりその石油を使う文明に入って、プラスチックというものができたりとか、でそのどんどん電気とかを作ることによって大量に生産ものいろんなものを作れるようになりましたね。で今までの時代ではゴミでなかったものまでもゴミにしていってる嫌いもあるし、なかなかこの自然の中でね、今までやったら例えばバナナ食べて、皮を捨てても、みかん食べてみかんの皮を捨ててもそれが土に返っていくとか、そういう自然の仕組みの中でゴミがこ うまく処理されてた時代もあれば、今はもうそんな時代じゃないですからね。だからもうプラスチックのゴミなんて言ったらやっぱりもう100年とかそのまま放置したら残ると言われますし、
そんなに残るんですか。
だからもうそういう今までのその人の意識とは全く現実のものの移り変わりが激しすぎて意識がついていけてないところもあるんですね。
なるほどね。
だから僕も昔ちょっと見た光景なんですけれども、おばあちゃんがですね、ビニール袋にね、ゴミ袋にいろんなゴミ入れてですね、それを川へポイント捨てるんですよ。
あれ
あれって一瞬思ったんですけども、きっとこの人川の横に長いこと住んでて、そういうプラスチックとかないときは茶殻とかで食べてる残りかすでもですね、煮干しとかね、次川にいてる魚とかの餌になるようなそういったものを捨ててたようなことじゃないかな。その時にやってた自分の行為と同じことを今もしてるんですけれど、物の素材が変わってるということは分かってないと思うんですよね。だから今もほとんど太陽州とかそういう途上国で抱えてる課題はそこなんです、でかといって先進国の人たちがそれ違いが分かってるかというとまだ十分に理解できてないところもありますからね、行政が頑張って焼却所作ってゴミをきれいに見えないようにしてくれてますけども、実際やっぱり人の意識の中でゴミをどう考えるかっていう点では 同じようにやっぱ考えてしっかりと勉強せなあかんところありますね。
なるほどね。循環型社会、はい、もっともっと我々も勉強して、はい、ね、入り口から出口まで、それも輪がつながるようにちゃんと動かしていかなきゃいけないんですね。さあ、6月はゴミから暮らしを考える、小川先生とともにいろいろ考えていきたいと思いますが、はい、さあ今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、
先ほどお話しした 3R ですね、
はい、
でこの 3R を書くときに三角形は逆三角形で書くと言いました。一番大事なものから上に、上から下へ並んでいきます、
はい。
一番大切なのは、つまり一番上に書くものですね、
はい、
リデュースでしょうか、リユースでしょうか、リサイクルでしょうか、この3つの中から選んでください。
はい、リデュースでしょうか、リユースでしょうか、リサイクルでしょうか、はい、我々が一番大事に考えないといけない、
はいはい、
R ですね、
はいはい、
それは何でしょうというのが今日の問題でございます。さあ、本当に今我々に求められているのはやっぱりゴミを減らす、そして、資源をうまく回していく、
はいは
い、やっぱりいろいろこれから考えなきゃいけない、取り組んでいかなきゃいけない問題というのはいろいろありますね。
はい、本当にゴミ問題っていうのはもう社会を表す鏡みたいなもんですから、やっぱりそのゴミをちゃんと正面から捉えて、で逆に自分たちの暮らしをやっぱり振り返る、そういう真摯な態度がいると思いますね。
そうですね、はい、やっぱりこんな風にしましょうってね、こうスローガンを掲げてくださると、あ、そうなんかと思うんですけれども、普段ね、なんかあなた任せにされるとどないしたらいいんやろうなみたいなね部分もちょっとあったりもするので、今月1ヶ月間にわたって、はいはい、もっと具体的に、あ、そうか、これならできるとか、あ、もっとこうしたらいいんだみたいなこともいろいろ教えていただけたら、
はい、
もっと循環型回っていくかなと思うんですけれども。
わかりました、
ね、はい、
またこのことは一緒にね、やっぱりいろんな人が一緒に考えて、はい、いろいろ提案していって、やっぱり実行しないと意味のないことなので。
そうですよね、一人ではできないですし、
ね、
みんなでやっぱりやろうよという、そういうやっぱりムーブメントをぜひ起こしていただいて、はいはいはい、ね、本当に住みやすい町、はい、西宮というのを、またゴミから暮らしを考える、今月の大きなテーマですけど、これ暮らしっていうのはやっぱりゴミから考えていくと、いろんな暮らし方が見えてくるんですね。
そうですね、
はい、
当然防災とか、
はい、
そういう震災ね、我々経験した時のことも含めて考えると、
はい、
そういったものにもつながりますしね、
ということで、オンにいろいろ教えていただきたいと思います、
はい、
ゴミから暮らしを考える、今日はその第1回目、循環型社会を考えるをテーマにお話をいただきました。ゲストティーチャーは子ども環境活動支援協会リーフの理事、小川正義先生でした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖。この番組は西宮市の提供でお送りしました。